おっ、クビラジオ始まるよ。
そう、
始まった、
そうそうそうそう、録音してる、録音してる。
モグラグレディオ、 FTC レディオ、 焼肉レディオ、 おてくびレディオ、 モグモグラグラグ、 FTC 焼き肉肉、 おておてくびくび、 全部まとめて、 おてくびレディオ。
ここ最近近年でおてくびレディオで全くやっていなかった、はい、それぞれのパーソナリティの名前をまず紹介していくというのはありますか。
やらなくなってたんだ。
最近一切もやらない、
一切やってないですね最近、
うん、
不親切ですね。そうです、新しい人ね、入ってくる人、
うん、そうっていうことで、あえて名乗らずにいきますけど、
は
い、出原さん前回のあれ、はい、聞かれました。
聞きましたよ、うん、あんなにちゃんと編集してくれるんだと。
あ、
番組になってたのでびっくりしました、
はい、この番組の ね、はい、もう
肝、ありがとうございます。
そうですよね、
ありがとうございます。
それがないと本当の居酒屋で、うん、手にマイクを回してる。
、ね、あの時も多分2時間近く回して、はい、見事に40分ぐらいにね、
うん、
そうだ、うん、僕でももう撮った後にそのまんまお酒飲んだじゃないですか、
はい、
もそのお酒飲んでた時の記憶と喋ってた時のやつがもう混ざって、
はいはいはい、はい、
全部あんまり覚えてない。
そうでしょうね、
はい、あれ出原さん、俺ら初対面やったんやけど、
うん、なかなか
でしたよね。
なかなかなベロベロでしたもんね、出原さんもね、
はい、僕、うん、なんか一つこうトリガーになるところが、はい、やっぱりその時に来ていたカップルがラップで喧嘩しだした時に、そこでまあこれはもうどうでもいいやと思って、楽しくなってしま
う、はいはい、うん、
でしかもあれ全カットっていう、
うん、あれは出なかった、
あれ全カットっていう、うん、なぜならあのカップルの言葉が全然取れてなかったんだ。
取れてなかったか、
遠いっていう、
うん、ああそうですよね。本当の喧嘩してましたから、
本当の喧嘩ですよね。お前
の頑張ったとこ見たことねえとか言われてましたもんね、うんうん、あれは傷つくなと思います。
あのフリースタイルにフリースタイルでかぶせたあのやり取りは、まあ家で帰って聞くとそれはそれは拷問的な時間でしたね。あ、
聞いてられねえ、
きつかったですね。遠いところで知らないカップルがなんかフリースタイルで罵倒してるんだけど、
やっぱりあの現場にいないとその面白さが
絶対伝わらないですね、
うん、レディオですからね、う
ん、あの日なんかいっぱいいたんですね。そういえばあの後だって花輪君も
だって
出原さんが正常位で犯すっていう、
はいはい、花輪さんの上に乗ったのは覚えてます、なんとなく、
う
ん、
そうですね。
いやでももう本当にお酒を飲んだら、うん、
はい、
死ぬのが早くなるっていうのがもう、うん、あの身をもって分かってきだしたので、
最近ちょっとそれ気にしてて、僕も
えなんでなんで、
いや本当に
酒がめっちゃ弱なって、
うん、それが摂理なんですよ、やっぱり分解できなくなっていくので、
でなんかね、最近俺大盛りもやめるようにして
る。ああ正しい。
なんかね、うん、すげえ最近吐くんですよ俺、
うん、
え
でたまに大盛り食うやんか、そしたらちょうど大盛り分だけペロッ、猫がおけだも吐くみたいな感じ。
吐くの？
ノーマルの並盛りはお腹に残って、おつもり分が
だけペロって入ってたもん、寝る前に。
すごい便利な体質じゃないですか。
昨日も近所にラーメン屋できたから、なんかまあちょっとチェックしようかと思って行ったら、大盛り無料ですって言われて、まだねちょっとそのなんていうの、体と頭がついてきてなくて、うんうん、
若い頃のね、
そう、うん、大盛り無料って言われたら、うん、まあじゃあちょっと大盛りの量チェックとこうかなっていう感じで大盛り頼んだんやけど、うん、結構家系のギトギトのラーメン出てきて、正直きつかったんですけど、
うん、
でも大盛り頼んで残すのって一番ダサいじゃない、
変ですよね、
うん、
変な行為ですよね、
うんうん、食ったんやけど寝る前に歯磨いた時に、うん、ちょっと大盛り分
大盛り分だけ
ラーメンとスープと、うんうん、シナチク一本も
いい気持ち悪いあのね、その歯ブラシしていてそのえずくっていうのも、あの子供の時にドリフを見た時は意味が全然わからなくて、なんでそのシュコシュコやってウェッてってそれで人が笑うのかっていう、そんなあるあるじゃないし、こんな、
はいはいはい、
なんか変なの勝手にギャグしやがってって思ったけど、うん、それで誘い水になるってことはやっぱりもう年
なんです、完全に。もう僕もう 100% 付いてますからね、
歯磨き粉でなる、本当に
毎回なるし、 まあでもね、うん、あの初めて入ったラーメン屋さんで、うん、あの大盛りを頼む時点で福中君は間違えてると思う、う
ん、あだってね、うん、女は20代じゃないんだから、うん、女
でももうやめます
ね、吐くんだもんね。
吐くし、そうそうそう、うん、あの家を汚すだけそんなことしても。
だから僕はもうこの9月にスタ丼ってあるじゃないですか、
うん、あれもね若者メニューですよね。
スタ丼の卒業式を一人でやりましたから
、
もうこれで二度と来ないっていう最後の一杯食べに、
うん、
あの沖中君は何歳でしたっけ。
僕38です。
38、うん、でもまだそうだね、スタドンまだまだ無理していく年よね。
まあ、うん、そうなんですよ、うん、なんかでもたまにこう、うん、なんていうの、精神の疲れを、うん、食で、
うん、
こう OL みたいなノリで、うん、ホールでケーキ食っちゃうみたいな感じでスタドン行ってた時があったんですけど、うん、それはもうちょっと体に良くないんで、
うん、そうですね。あれはやっぱり強かった頃の自分というか、バクバク食べてたあのモリモリした自分をこう思い出せて、多分、うんうんうん、頭の中ではいいんですけど、やっぱりその、はいはいはい、なんか胃袋がついてこんよね。あとあの食わねば殺すみたいなあの文句がこっちが強気の時はおい怖がってこいやいけるけど、もう入った時にああいうこと書かれたらもうダメ、もうあそういうあれだあのなんかそういう文句があるよね、なんか払えてないのに来るなみたいな、
鬼盛りみたいなね、うん、食えんのか、うん、みたいな。
僕ねスタドまだ入学式まだなんですよ実は
マジですか。
入らない方がいいと思う
んです。ちなみにあれですよ、でもねなんか不思議な現象があって、
う
ん、俺がたまたまそんな行った時だけかも分かんないですけど、うん、スタ丼、まあ、基本俺一人で行くからカウンターで行くんですけど、
うん、
デブいないんですよ。
おあお客さんに、
うん、ガタイはいい、
いやがなんかガリガリのサラリーマンとかが割と多くて、
でもみんな帰ったら吐いてるでしょ。
それはありえる。いや僕だからちょっと聞きたいんですけどね、こう最近卒業したものとかあります。
まあ、卒業じゃないんですけど、今日だけ卒業しているのが勝間さんですね。
ああ、
うん、まあ、勝間さんどうしていないんですか。
はね、まあ一応アルゼンチンに仕事してます。アルゼンチンに仕事で行ってます、
うん、嘘みたいだけど本当にアルゼンチンに行ってるっていうのはすごい。
本当にアルゼンチンに行って、もう一応本人的にはやっぱりお手首レディオあの人をこよなく愛してくれてる風は見せてくれてるんで、なのでなんかこう足跡残しておこうっていうところで、2週間前ぐらいかな、ここでお手首の中でなんとか割り込もうと落語だけ取らせてくれと言われました、
ね。これがね前回ね、うん、勝手にやりだしたコーナーが、
そうなんです。勝間さんちょっと今落語にハマってるんですね、
はい。まあ、本人はこうストリート落語って言ってるんですけど、
うんうん、これ何ですか、自作のやつって感じですか。
そうですね、うん、本当フリースタイルですね、うん、
新作
で。そうですね、
だまあ前回
危ないですよね。
危ないですよ、
落語って一番手を出してる危ない、
うん、いやそうなんですね、うん、まあ前回聞いた感じだと僕は新世代の八百いと言いますか、山なし落ちなし意味なしを久々に体感した、
うん、
それなんだ、でも話になってるってことですか。
一応、まあ、ねなってないっす。
口調がそれっぽくしてるだけで一番嫌な
口調もなってないっ
す、うん、口調もね、
なんか江戸弁になってるわけでもない
、うん、なんか語尾を伸ばしてるだけ
、うん、しましてねーとか、
うん、ないないでねーみたいな感じ、うん、
あれねただの危ねえやつの独り言っす。
落語じゃないよ、そんな。
それをうちで撮ろうってiPad にふわーって文章も書き下ろしてきて、風間さんがおすごい今回ちょっとさすがにマジな落語やる気だなって思って、いざ録音始まったらいつも通りな、
うん、それはじゃああるものは読んでないってこと。
読んでないんですよ、うん、もういっかとか言って、分かんないし適当にやりますって。
すごい
ていう落語。
かわいいですね、本人を知らなければな。
そうですね、
10代の子がそういう感じだったら、うん、かわいいなっていう感じがする、
ね、これ言ってるのが43のおじさんですからね、うん、ちょっと一回ここでその勝間さんの落語を聞いてもらっていいですか。
はい、
うん、
あ、じゃあちょっと一応、
うん、じゃあそんなあれと名前なんだっけな、勝間立てなんとかとか言ってたんですけど、
あ
るんですよ、あるんですけど今ちょっと思い出せないんで、はい、ちょっとそこは別で紹介を入れさせてもらって、はい、ちょっと聞いてもらいましょう。
お願いします。
勝間さんの落語です、どうぞ。
そのまんま。
パーティーでやってほしかったな。
あ
の、ね、アルゼンチンだから無理です
よね。まあ、そうなんですよね。レアラさんの展示、
あ、そうか、
そう、来れないって言って、う
ん、オープニングパーティーいつですか。
11月4です。
11月4、
はい、
オープニング小敷パーティー、
小敷パーティーをね、なんかしようと思ってるんですけど、はい、
パーティーネーム、オープニングパーティーネームがもう小敷ナイトに決まってるんですか。
どんな展示なんやろうと思ったら、まさかのホームレスのフィギュアの展示、
うん、ね、うん、
なのでオープニングパーティーがオープニング小敷パーティー、
小敷パーティー、は
い、振る舞いじゃないですか、オープニングって結局。
そうですね、
自分に来て自分に飲み食いするので、
はいはいはい、
だからお金ある人は何かを持ってきてねっていう、お金ない人はあの食べることを頑張るから、
なるほど、
あのそういう風にして仲良くなってください。
いい
です
ね、うん、
でもあの沖中君とかも知ってると思うんですが、
はいはい、
そのまあその画廊とかギャラリーとかの、うん、そのオープニング名物の変な、うん、本当のホームレスかどっちか怪しい人いるじゃないですか、は
い
は
い、
変なおじさん、
ただ酒のみね、うん、妖怪ただ酒のみです、うん、います
と、ほんでなんかこう途中までその絵の話をして、パッて、まあのバッと席を移動して、うん、でまた女の子とかに話しかけて、そうそうそう、いやここいつも来るんだけど今回の展示はねとか、こうあのバレない程度の話だけして食べて飲んで、
いやいるんすよ、いるし、その女の子に関しては結構ダークサイドもあるらしくて、うん、最近なんかギャラリーストーカーっていうのが問題なん
で、いやでもそうですよね、作家さん、若い女の子は本当に、
うん、結局だから今だからうちその出原さんの前、今月はあの10月はアイドルの展示やってるんですけど、うん、
はい、
あのまあアイドルってわけじゃないんやけど、その若い女の子のアーティストとかってまあ本人可愛らしかったりとかしたら、やっぱそれもまあやらしい話、まあちょっと
売りは、まあ
まあアイドルですからね、そこはアイドルだから、まあそれは
絶対そう、
それはなきではないでしょ
う。そうで、まあ出たてやから、例えば作品にも言うても1万2万とかなので、
はいはいはい、
その例えば1回買うんね、
はいはいはい、で
作品を買って1、うん、2万で、うん、じゃあもうその次から個展するたびにも毎回行ってる、うん、うー久しぶりみたいな感じで、
その俺が育てたコレクター気取りので
結構こうボディダッシュとかしてくるみたいな。
ボディダッシュか。
で、まあ作家も作家で一回買ってくれてるっていうのは事実としてあるから、うん、まあそんな無限にもできない、うん、
できないできない。で、
うん、ギャラリーストーカーっていうのが結構今問題にはなってるらしい。まあ幸いうちはあんまいない。まあただ酒のみが結構います。
まあね。まあ人がいないよりかはまあいいんですけどね。僕そういうおじさんとか。面白いんでどんどんこう行くんですよ、割と行って、
はいはい、
うん、もう減ってますよってどんどん飲ませたり、その場での皮をちょっと剥がすのがちょっと楽しいとか、
あ、なるほど、
僕そのこの作家さん知ってるんですけどでこの自分の展示とかでもこの作家さん知ってるんですけどあんま良くないですね今回のとかおじさんなんかその作家の顔なんか絶対知らないので自分のも面白いんですよ。
あーなるほど、ね、自分やのに、うん、
話するのが
すげえ遊びしてますねそれ、
うん、楽しんでますね出原さん。
だってねそんな来て飯知らんおっさんに飯食って帰られたら腹立つので、うん、やっぱりちょっと楽し
い。まあなんか落としどころを自分でっていう、う
ん、先月ちょっとおもろかったんがねなんかすごい身なりの整ったね40代後半か50歳ぐらいのねフランス人が来たの。これアート関係者どう見ても、
うん、で女性
男の人
男で、
うん、でパッと普通に入ってきて作品見ようとすると、うん、今日オープニングパーティーなんで何か飲み物いりますかって言ったら、うん、じゃあ白ワインみたいな感じで、は
い
は
い
は
い、いいですね。
でそれをこう傾けながら、うん、こう一作一作こうまじまじとこう、うん、
買うぞこれはこの人は
これはあるんちゃうかと思った時に一周回ってもう一杯白ワインもらえますかみたいな感じで来たんで、うんはいうんあどうぞどうぞつって入れるときに ちなみにうちドネーションなんですよつって、はいうんうんうん、これよかったらつったら、うんうん、あじゃあ大丈夫つってそのまま出て行ってあかなり擬態化されたただ酒のみでした。
上手ですね、
うん、なんか慣れた感がね、
う
ん、
深酒するつもりはなくてとにかくちょっとふらっと一二杯立ち飲みみたいなやられを使うっていう、う
ん、駅までの喉潤しぐらいの気持ちで寄られたってことですもんね。そう
でもまあ賢いというか、ね、だいたいこの時期にここオープニングやってるからちょっとあそこ通って帰る、
まあ、ちょっとこうほろ酔い行こうかみたいな、うん、
でも4,50 代ぐらいのフランス人、うん、ビジュアルはなんか何かやってそうできそうな雰囲気がある、
ね、美術関係者っぽい雰囲気出してて
その人が中にポンといるだけでちょっと場もそれっぽい雰囲気になるみたいな、
なる
かも。あの人なんか日本美術研究してるなんとかさんに似てるかもみたいな、
なんか分からんけどジャンピエール誰だみたいな
語尾に先生つきそうだなみたいな雰囲気はあったって
こと、ね、ただ酒のみでしたね。
まあでもね、僕なんか別にやる方だから、うんまあ、その場限りだからいいけど、うん、ギャラリーの人としては、ね、そんな変なことあんまり疲れても困ります
よね。そうそうそう
確かに、
あそこ以上って、
ね、あでもねなんか俺、うん、あんまり悪質なのが俺うちはいないんで、はいうんまあ、まだ余裕があるかも分かんないしちょっと今急に思い出したんやけど、うん、僕この前ちょっと感心したことがあって、うん、俺近所のセブンイレブンでレジ待ってたら、はい、バイクが結構いかつい感じのバイクがブーンってこうセブンイレブン前に止まって、
はいはいはい、
そこから兄ちゃんが降りてきたんやけど、うん、タバコ加えてて、うん、タバコ加えながらブワーって入ってきて、うん、
よくないよく
ない、火ついてる、
いや火ついてない、火ついてない、
火ついてない、
火ついてない、タバコ加えながらバーって入ってきて、うん、ライターの売り場に来て、うん、その場でライターで売り物のライターで火つけてそのまま出ていったんですよ、うん、で俺それ見た時に、うん、なんか俺マナーがどうこうの前に、うん感心してしまって、うん、
それね、いや何度かありますよ僕も外出て、うんね、部屋に100個ぐらい僕ライターあるんですけど、うん、自分のライター作ってるんで、
う
ん、
あそうか、
オリジナルライター100個ぐらい部屋にあるのに外に出てタバコいざ吸おうとした瞬間に、うん、うわライターがないってなる時に、うんうん、
あるよくある、
その時にコンビニに100円108円払ったらライター買えるのは分かるけど、うんこれほど人生でバカバカしい買い物はないぞっていう瞬間
で、今の1回だけでいいんです
よ、一瞬だけこのタバコの葉っぱに火がつくだけでいいのにっていうので、コンビニでライター一瞬つけるだけで火つくなって考えたことはあるけど、さすがに実行はね、
それがあまりにも
できない、普通に
結構客もいたのにスッてそのまま出て行った時に、この兄ちゃんはこの俺が今並んでるセブンイレブンのことをでかいライターやと思ってるって思ったよ、
つけていっていいところを、
そうそう、
ね、
う
ん、ね絶対でかいライターだとはねお兄ちゃんも思ってないと思う
なんか変な例えだなって思いました
、なんか妙に感心してしまって、
だからも思ってないと思う
よ、ただ酒飲みのおっさんもまあ言ったら、
う
ん、
あまあさね、あそう酒蔵だから
ここ そこに続くっていうか、そうそうそう、
だからこう
なるほど、
ここひねれば出てくる、
そうひねれば出てくるみたいな、
でもよライター減ってないようでガス減ってますからね、
少し
その時点で、
まあ、万引きでは、
ね、何千レベルの、うん、万引き
コンビニ入ってあのお酒一口だけ飲んで戻して出るのと、
そうか、
減る量が違うだけで、うん、ガス減ってますからね。一緒ですかね。
でもなんか
通報しなかったんですか、奥中。
いやいや無理、いや俺は感心してしまったし、うん、店員も一瞬見てるんやけど、うんうん、
あ、じゃあ同罪だ、奥中君同罪だ、
うん、一都民として。
そうですね、もう奥中君はそれ万引きの手助けをしたの
と、ね、近所で起こった事件ですから。
そうですね、それを黙認したっていうのは通報するべき。
風向きが、
いやだって、うん、それをなんか、ね、うん、
それをなんか相手の罪をなんか丸くしてあげようと思ってる時点でちょっと悪意もあるというところで、
そうだね、うん、その人がもっと大きい犯罪に手を染め
るね。こういうのが原因でどんどんどんどん
助長するかも、
助長していきますもんね。
うん、怖い。
これ矢原さん、うん、死刑でいいですか。
いやだから究極のこと言ったら、はい、それの積み重ねで死刑です。はい、
そうです、
ね、だからその
俺が、うん、
その時に見逃した人が人を殺してしまったら、はい、あの時ライターつけて誰も俺に文句言えんだったら、はい、それでどんどんもう、うん、もう天井がなくなって人を殺したら誰が責任取るんですか。
そうですよね。
いやいや、ちょっと待ってください。
こんなところで言ってガス抜きしようとしてね、それ本人に言わないと。
あ、うまいこと言う。
ガスだけに
いや
今日一のいい顔しましたね、矢原さん今。
ラッキーパンチが出ました。
ラッキーパンチ。お手首
の
いや、逆に僕はじゃあ、はい、あの訴えたい。
お、
被告人側として、
うん、はい、いいでしょう。
そんなことを逆にそれを突き詰めてた監視社会、
うん、まあなりますよね。
なりますよこれ、うん、そんなんでいいんですか、
うんうん、どういうことですか。もう一回いい。
みんなが他人が他人を監視し合うみたいな、うん、
他人が他人を監視し合う、はいはい、
まあ、でも犯罪を目の当たりにしたわけですからね。
そうなんでしょうね。そのちょっとね、
人質の洗濯物の出す時間をじるじる見るとかそういうこと
ではないですもん ね。明らかに
犯罪の現場に出会わせたのに店員さんにも報告も何もせず、
ね、まずその行為何なんですか。人質の洗濯物をじるじる見る
そういうのあるでしょ。お隣で、ね、
あの減ってはないですもんね、うんうん、
監視社会で一番問題になってるのはそれです。その隣の奥さんのパンツを見るやつがいるっていうのが監視社会に
あ、今日も黒いブラがある、黄色いブラがある、白いブラがある、ピンクのブラがある。
それを全部区役所に報告するようなやつが、
ねね、そうですね。
監視の現場間違ってません。
だから見るのはいいけど、それに手つけた犯人を奥中君はその気持ち分からんでもないよって言ってるようなもんなんですよね。
そうですよね。
まあまあまあ、そうかもしれないですね、うん、確かに
監視したって言いましたからね。
そうですよね、う
ん。じゃあ、パンティ盗んだ人見て感心してる場合じゃない。
じゃあセブンイレブンを1個のでっかいライターだと思ったみたいな。
じゃあそのパンティを触らずに匂い嗅ぐはどうですか。
匂い嗅ぐは、うーん、僕いいと思います。
いいんですか。
はい、でもね、 あくまでも自分が風下に立って
あ、
うん、ある一定の距離ですよね。
そうそうそう、向こうの、 あの領域に入ったら
あるんですよ、うん、赤の他人が見てもあのただたまたま近くに洗濯物があるところに立っている人っていう風に見えたり、うん、
ベランダ越しにタバコを吸って、うん、吸って吸ったらちょうど向かいの下着がかけたなんて何の問題も
確かに
、うん、悪いことしてない。
いや本当そうですね。
うん、なるほどね。
だからそのタバコの煙がブラの方に行ったらその人は目的が全くそのブラに目的はない人です。
ああまあね、うん、
なぜか風はそっちに行
く。そうですね、
うん、逆に風がブラから離れる方に行ってたらその風下を利用してブラの匂いを嗅いでる人っていう可能性があるっていうところでは
いはい、はい、
うん、一応声はかけるかもしれないですね、うん、お隣
ちょっとお兄さん
お隣いいですかって、
うん、
あ
お隣いいとこ座ってますね
相席いいですかって。
あの子供の時の高鬼の空中セーフみたいなやつですね。
ごめんなさい、ごめんなさい、その育った場所のせいなのか、
う
ん、例えが全部よく
、ね、
大きなライターってい
いですよ、
うん、
いつか届くでしょう。獄中からの手紙を
読んで僕はそうですね、うん、あのせっかく沖寿君がその、はい、まあ、犯罪すれすれとか、まあ、ほとんど犯罪、
まあ、一応犯罪
のことを、まあまあまあ、言ってくれたから、まあ、
容疑者として、
はいはい、いやまあこのラジオっていうのはそういうところもあるじゃないですか、まあ、顔出してない分ちょっとギリギリのところ
を、
う
ん、まあ確かにね、
はい、僕は、はいはい、パンティ干してあるパンティについて、
はい、
あの2つほど思い出がありまして、
はい、 はい、ぜひ、
はい、一つは、はい、パンティ泥棒の気持ちは本当によく分からなかったんです。誰が履いてるか分からない。
いやそりゃそうですよ、うん、僕今で分かんないです。
デザインが可愛いからってババアが、はい、書いてる可能性が全然あるので、
はい、ありますよね、
うん、だから意味不明だったんですけど、うん、そのでも寄って歩いて家に帰るときに、はい、意外と近い距離にパンティーとか干してあるな。
あります。
1階に
たまに、
はいはい、マンションに忍び込んだりはしないですけど、はいはいはい、あ取れるなってその夜家の近所借りの見たら
ですよ、ね、単純に道路から手を伸ばすだけで届くような距離にあったりする、
道路にちょっと出てるんじゃねえかぐらいの、はいはい
はい、それで、はい、でもその綺麗なデザインとか可愛いデザインのやつをそうやってやったら本当になんか酔っ払ってるし取りそうで危ないなっていう自覚がありながら、でもその楽しみだったんです。その帰るときはその近所の下着を見ながら帰るっていう。でも全然悪いことしないです。下着見るだけ
なので全然悪くないです。それは僕も一緒ですし、
でもなんかそのいかにもっていう若い人が履いてそうなやつをするっていうのはもう一番もし捕まったとしても恥ずかしいし、
これ1番と2番も
一番まずいことなので、はいはい、1回だけその制限触ったことがあるそれはでもいかにも一人暮らしの女の人が住んでるようなマンションじゃないんです、
はい、
なんかそれだけ分かってください。僕の、言い訳です。これ言い訳、
まあ、ちゃんと、2LDK 3LDK
いやいや、
ちょっと裁判官、はい、ちょっとこれ聞いてもらっていいですか、
は
い、
分かりました。
僕の地元の高知での出来事なので、まあ、田舎の平屋です、はい、平屋で、
はい、
で
もあるっすね、たまに、
はい、でも隣の町なのでその顔見知りの家とかではないです。知らない人が住んでる家で、はい、明らかにその若い人が住んでなさそうなところのパンティーが本当にこの目の高さに伏してあったので、はい、それをパッて触ったことがあります。はい、本当の話です。
まあ、パッとですから、
触っただけですね。
触っただけです。もう触っただけで割とビビってましたから、パッと触って放って小走りで逃げましたけど、
どの部分を触りましたか。
いやだからどこかは分からない。そのでもそれもそういう綺麗な色のやつじゃないですよ、はい、ほんな肌色みたいなやつを
はい、はい、パッと触って
もしかしたら
ハイタッチみたいな、
もしかしたら頭のどっかで中指が引っかかってパチンってその洗濯バサミに外れたらラッキー、うん、向こうが引っかかってきたんだから、
まあまあそうですね。
向こうが
手を回して歩いてたら向こうが、
意思はこっちしかないですけどね。
でも手を回しながら歩く人いるかもしれないでしょ。
手を回して歩いててパンティー触れることなんて多分ないから、
それでもし中指にパッて引っかかったら向こうのせいっていうの
も、まあまあまあまあせいじゃなくても7-3ぐらいで向こうが7はあるかもしれないですね。
まあ完全にこっちのせいですけどね、それは。
どこを触ったっていうのだか覚えてないです。なんかその
なるほど、
ぶつかれみたいな感じで当てただけ、電話当てただけです。
で触れた感触はもうしっかりあったわけですよね。
ありました。
その時どんな思いでしたか。
いやでも柔らかくもないし硬くもないし、なんかそのものだなと、そのものだな。
まあでも触れてはいけないものに触れたという感じは、
だからただ怖かったです、う
ん、見られてないかとか、
うん、そうですね。で要はその犯罪のドキドキ しかなかったです。その別にパンティ触ってとんでもない恍惚な気持ちになったってことはなかった。
なるほどなるほど、はいはいはい。
まあ、ババのやつだしどうせ、その
ちなみに出原さんはソロをいくつ、
うん、それはでもね、まあ、お酒を飲んでたってことなんで二十歳ぐらい
か、あ、まあまあ、
ちょっとあれぐらいだと思う。
最近だない
や最近ではない
、うん、いやでもまあまあまあ20代としましょう、さっくり、
20代としましょう、
分かったと思います、うん。
まあでも、まあ、
もうそれでやめました。もう、
うん、
怖かったんでやっぱり、
ああ
リスクが高すぎる。
いやこれでもね、うち僕同棲はしてないんですけど、まあ、週の半分ぐらいうちに帰ってくる彼女がいて、はい、出原さんの、はい、ユニットのね、アギナバギールなんですけど、
はい、名前がちょっと悪い、
アギナバギール、はい、ディーバですよね、
ディーバです、うん、の、まあ、パンツをうちの洗濯物でもちろん干すことはあるんですね、はいはいはい、で僕がマンションの1階なんですね。
ああ、
で
ない
な、これが
なるほど、
一応柵がしてあって、はい、なんていうかな、手を伸ばすだけでは届かないんだけど、柵の脇にある隙間から 故意的に手をしっかり伸ばせば取れる範囲のここにどうしても干してあって、ここ1年以内で3、4枚取られてます。
マジですか。
はい、で決まった柄物というか形だけ、やっぱりあの
好み、
変な話あのセリー用のパンツってあるじゃないですか、はい、ちょっとデカパンブリフっぽいというかデカパンは取らないです。
あ、まあ取らない
で完全なレディースパンティー型のものだけを取っていく。
それでも完全に同一犯やん。
同一犯です。
ムカつく。僕は気使ってそのおばさんのやつ
そうなんですよね。
綺麗なやつはしかも触れたにもだから選ばなかった。
触れただけで、
うん、なんだよそれそんなことしていいのかよ。
だからそれとコンビニでライター火つけて帰るだけのその犯人を逃した沖中君は、僕はね同一犯じゃない。で同一犯というかそれ沖中君が犯人じゃないかなって。
いや俺じゃないけど、でもちょっと今思ったのが、
うん、心当たりある。
いやというよりその、う
ん、言いたくない。
話思い出したくない、
うん、
あでもね俺、ま、マジで、
うん、思い出してみたら、
いやいや俺ね、
うん、西新宿で
下着だけ、
うん、取ったんでしょ。分かってますよ、下着だけなかったんですよ。
恐ろしく興味ないですね。
いや
あの時々いるんですよそういう割り切った おしゃれな考え方する人間
が、うん、っていうのが結果的に犯人だったりするんですよね。
記憶にないだけかな、
うん、どこにあるの。
いやないけないし、うん、でも出原さんはでもまあ二十歳の頃とはいえちょっとこう盗んでみたいって一瞬魔が差した経験があるわけじゃないですか。だからこれあの今度だからサボちゃんのとこにアギナバギルの下着をあえて盗まれるようで干してそれをもうアギナバギールもサボちゃんも合意のもとで
盗ますこと、
出原さんが盗むっていうのはどうなの。
ああ
体験型か。
そうそれによって一度やることによってこんなもんかってなるかもしれない。
いやいやいや一度やることによってこんなにいいもんだったんだっていうので火がついて、
いやまあそれはもうかなり劇薬っていうかかなり食療法なんで、うんうん、
でもまあそのあのイメクラで制服着た女の子を痴漢することによって犯罪を防いでる、
うん、ああそうそうそう、
本当
からしたら、ね、まあよかったねって、お金がここで、うん、お金があってよかったねってそれで防げる犯罪はありますからね、
うん、あでも本当そうですね、痴漢を防いでるのにすごいあれって
なんかね
ありますもんね。やっぱ
そうだよだって、う
ん、でも下着泥棒っていうそういうイメージクラブっていうそれはないのかな。
ないでしょう。
これねそれすごいいいアトラクションだと思います
ね。
あのディズニーランドとかにあってもいいと思う。大人用のコースで下着を盗む、
そう
盗むアトラクションって
下着泥棒ザライドみたいなね。
そう、
うん、まあランドは無理で C も無理で、だから T を作ってくれるんですね。ディズニー T、うん、
ディズニー T ね、うん、
そこではもうねその性の欲望を発揮しろっていう。
僕もやっぱそれ取られてる側なんですけど、うん、その2階のベランダにあのそこそこエロい姉ちゃんが住んでるっぽくて、でそこそこエロい下着が干してあるんですね、
はい、
2階のベランダです、だから2階のベランダだからもう見ることしかもちろん、
はいはいはい、
うん、物理的には不可能なんですけど、もう見てもし僕の手がゴムのように伸びるならばってイメージは取りたいというよりも肌触り、
うん、
多分ねあのあれなんです、あのシルクっぽいスベスベしたちょっと高級そうな下着なんですよね、あれってもうやっぱ触りたいなっていう気持ちは出てくるんですね、うん、
履いてる時に触るからいいんじゃないですか。
いや履いてる人のイメージをこっちがもう最高のものとしてイメージした上で触れるからいいんですよ、うん、下着ドラマ。だから僕やってないですよ。
ギジュ君はこうファンティーをこう手にしてこう両手パッて広げて、うん、ある程度張りを出して、うん、
張りを出して、
うん、あーって言うんで、あの2階に住んでるあの子が履いてるんだ、
うんうん、
いいなーっていうのが分からないんです
よ。分かんないです正直、ほんまに分かんない。
あ それ病気ですね。そっちが病気ですね。
マジで、うん、病気、うん、やばいね。なんで俺が常に少数派がね、割とまっとうより
ね。いや、そのな、うん、あの動物だ、それだったら本当にあの穴が好きなだけでしょ。あの人間なんだから。
あのね、西の人があの何か強く言う時だけダーつけるのやめてもらってそれは動物だ
っていやそういうふうな。
あ、でも本当そうですよ。
じゃあなんであんなにさまざまなデザインがあり、うん、女の子パンって綺麗に畳んで、うん、たくさん入れてあるんですか、うん、
それはそのあれでしょ、その夜のためでしょ。
だからその子が履いてた、うん、履いて愛用してるパンティーだからこそなんか、うん、あーって、いや、ため息が出ちゃって、
うん、
あ
ーいいため息やな、
うん、どうなんかな。でもどうなんやろ、
よーく思い出してごらん。
いや、ないな、ない。
いや、でも僕もないかも本当本当はあのね、実はね、
う
ん、
嘘。なん
かやっぱりあのエロ本とか変なのの植え込まれて、そういうものになんか匂い嗅ぐとかかぶるとかそういうイメージを植え付けられすぎてなって、あの紐解いてみたらそうでもない。うわーって本当は思ったことないし、そんな、うん、
よく考えてみてくださいこれ、うん、
まあね、
だってあのまあ俺、うん、だって俺嫁おるんで、
なんか ごめんなさいサブちゃん、
洗濯物干したりとか片付ける時とか何の何にもないですよ。
まあね、肌着ですよね、肌着をなんかあなたが撮ってるんでしょ結局サボちゃんが撮ってるんでしょ。彼女の
中君だけ変態にしてやろうと思ったら一瞬で俺だけ変態になっちゃった。
いやいや、僕もまだねちょっと自分のあれが定まらない。
いや、でもじゃあ聞きますよ、あの出原さん、沖中君、あのデパートとか、まあ、あのショッピングモールとか、モールというかショップ、意図せずしてランジェリーショップの前を通るときありますね。
あります
ありますね。エスカレーター沿いから見るランジェリーショップとかね、フロア横切るときにランジェリーショップありますよね。まあまず見ますよね。
まあ見ますわな。
目をそらすことはしませんよね。そんなまあ凝視はしなくてもチラチラ見ながら通りますよね。その時にマネキンがつけてるブラとパンツあるじゃないですか。
いい目がいますね。
あれ1週間前と変わってたら、まあ、店員もなんかこう下着の変換器があったのかなとか、そういう見方とかしねえの？
いや、なんか俺の話を割と早く畳んだから何言うんかなと思ったら、俺と同じぐらいくだらん
一緒の話してますよ。
下着を入れ替えについて何かを感じるってこと？
下着を入れ替えてるってことは、その下着をその女の人の店員が付け替えてる仕草があるでしょ。
あ、それに履かせたり脱がせたり。
そうそうそうそうそう、
脱がせてる時どういう感じに脱がせてるかはちょっと気になるかもしれない。それはあんまり雑にやってると、あ、こいつ、うん、
まあ、やっぱ嫌ですね、
夢ないなって、うん、
そうですね、やっぱ前から両手お尻側に手を入れて、うん、スーッとお尻側垂らして、
そうですね、生地に歪みが出ないように
、そう、
綺麗なデザインのまま、
お尻のボコからまず脱がして前をちょっとずらして、
うん、それはめっちゃわかります。はい、あれはだってマネキンといえども女の人の体の形をしてるから、
立派に
そうね、あれ
つけた状態、
あれ乱暴やると違和感あるよね、
うん、そうだ、うん、あの 3D の状態はエロいですよ、うん、マネキンといえども、
はあ、はあ、そう、あ、
本当にだから干してるのはただの布でしょ、あれはペラペラ。
いや、また別のロマンがあるんです
よ。あ、よかった、で、
やっぱあるんですか。
よかった、出原さん戻ってきてくれた、うん、だって、ね、そこ成立しないとディズニー T が成立しないですから、
ね、
今僕ら T を作るために T 案してるんですから、
うん、T 案、はい、
やっぱりそれ何が夢があるかって、はい、それまで自分のパンツしか知らなかった少年時代があって、うん、女の人のパンツをどっかで見るわけじゃないですか、
うんうんうん、まあまあまあまあ、
実物人が履いてあるやつがパサってなってたやつとか、はいはいはい、それがこのぐらいになってた時のびっくり感、あ、パンティってこんなにちっちゃくなるのって、くしゃくしゃって丸めたら、
手のひらサイズ
って本当にこんな、はい、羽毛みたい、その軽いし、
はいはい、お手玉サイズですよね、
うん、僕すごく脱がした後でもこんなに夢のあるものなんだ、うん、やっぱり、うん、男だったらそれってほらもうちょっと機能重視でしょ、やっぱり。
まあまあまあまあ、確かにね、
こんな少ない布で、
まあ、うん、
彼女たちは頑張ってるんだっていうすごい女の人への尊敬にも値するし、だからパンティってなんかこう、うん、 尊いものっていうか、うん、男の人がね触れる性的なもののやっぱり最初のものじゃない
か、うんうん、まあまあ確かにね、
いやもう本当おっしゃる通りというか、
まあ、確かに最初に目撃する下着っていうのは自分の母親やったりばあちゃんやったりするのが、うん、初めて見る異性としての下着っていうのは確かに衝撃はあります、
ね、それマイファーストパンティは何ですか、その肉親以外のものは。
これね、肉親、
あ俺は
肉親を肉親以外と思ってしまった瞬間ってどうなりますか。
いやそれかなり
変態、まあでも出会いとしては正しいでしょ、それがファーストの出会
い、ね、いや本当そうです。僕姉なんですね。
姉はやっぱりそれはね、姉はもうあれでしょ、うん、姉が何歳の時ので
僕が中学生だから3つ上なんで、うん、大体高校1、2年生あたりになるかな。僕姉のパンティー、姉がいない時に姉のパンティーを姉の部屋から1回お借りして拝借してで部屋に持ち帰ってで、
戦わせてないよね、あこれとは
そこ、うん、うん、触れさすことはしなかったです、うん、うん、ただもう
汚しちゃいけないっていう、
そうですね、うん、ただ鼻の中に入るぐらい匂いを
匂い家具派なんだ。
そうですね、
サボちゃんは家具派
です、ね、メリサボやな。
それはでもやっぱりその人の体臭がしたからやっぱり余計良かった
と、と、まあ、そこもあるんですけど、うん、あとは姉がその頃漫画持ってた漫画があって、はい、それがみんなあげちゃうっていう、ご存知ですか。
悪いやつ。
そうなんです、六郎くんっていう受験生が大金持ちの女の子と知り合って、で生と勉強を同時に開拓していくみたいな漫画があって、まあ中学生の僕からしたらもうエロ漫画以外の何でもなくて、うん、な、そうなんです。だから姉の部屋に忍び込んだらまずそのエロ漫画を読む、うん、でそのモヤモヤを自分の部屋に持ち帰るんですけど、うん、今日は6巻だけ部屋に持ってって、うん、でも今日はなんとなくこのタンスを開けてみようって思って開けたら、なんかこうそれこそお手玉サイズのスキャンティーが何個かあって、うん、で1個だけちょっと借りますって言って借りて部屋に持って帰って、
で小声でね、
そうなんですね、で T を鼻に、で目は漫画に、でっていう時間がな、やっぱりあった。
あ憧れるな、それだから
それ
憧れる、うん、
それ今はしないけど、うん、もし自分が中学生だったら憧れるな、それ。
だって僕ね、うん、その同時期ぐらいに姉のお風呂を覗いたことがあって、うん、お風呂というか脱衣所なんですけどね、うん、脱衣所覗いたらもう本当にもう吐いたてぐらいのおけけを初めて見て、
ちょっと待って、その本当にあれですね、性の芽生えとその肉親
が本当に僕の中で並行してるっていうのがはっきり、うん、その時期っていうのが
肉親がちょうどその女に体もなるし、
ね、いいお手本というか、
よう先俺を断罪した
いだいぶこっちの方がもう、
いや僕はライター黙認の方が罪は重いと思いますけど、
どうかな、分からないな、もう線引きがどこに、だからやっぱりどこにこう青春、なんか世間のね求める、うん、ね、青春はここだろうって決まってるけど、分かんない、どこで、
そうそうそう、
どこでふってこう大人になれるかって、もう俺は青春時代にいないぞって
、ね、
もう昔の好きな人にとらわれてない自分がいるっていうのは思うよね、
もうやっぱネクストステップ行かないとみたいな、まあこれもだからある意味卒業、あ、
ね、まあ卒業ですね、
うん、もうテーマは卒業になってきたね、そのスタドンから始まり、
ね、うん、あそうですね、
そう、なんかいやちょっと思いついたけど知りたいなと思って、なんか卒業したことを2人あるのかなと思って最
近、うん、言ってたよね最初、
あれ言ってたっけ、
なんか言ってたっけ、
あそうかそうか、スタドンの卒業からこう、
そう結構俺使えんなと思ってもう一回持ってきたけど、うん、ラジオっぽいでしょ、なんか最近卒業したこと
すごいね、スタドンの話からディズニーティーに行くとは思わなかったディズニーティーのテーマソングとか
作ってほしい、
作ってほしい、テーマソングから作ってランド作るっていうのもいいですね、
う
ん、分かりました。じゃあだからもう要は、まあ、うちのそのアギナバギールが何枚か取られたパンティーを抑止するっていう目的も 挟みながらも、
そうです、だからその 社会に還元はしないといけない、うん、またそんな、ね、うん、パンティ盗んでラッキーじゃそれはダメ、
うん、そうですね、だからそんな人たちを一人でもなくすために、うん、そして一人でも多くそれがあることによって喜んでもらうためにも、我々でディズニーティーを作るということで、
結成ですね、
結成ですね、
ここで準備委員会が、うん、ここで、
じゃあそこに向けてまずはディズニーティーのテーマソング、
はい、
こちらを今日はみんなに聞いてもらいましょう、
はい、
では出原さんで、
ちょっと待って
ごめんなさいね出原さん、
ってくるんじゃなかった、
そうね、勝間さんいないから、うん、やっぱり、うん、
ちなみにあれですよ、これで間違っても例えばエレクトリカルパレットとか使うと、うんうん、マジで
分かってますがな、ディズニーティーのテーマ、ディズニーは大丈夫なのかな、
いや、ま、ディズニーっていろんな人の名前でしょ別に、
あ、そうそうそう、
ね、あ、そうですね、うん、全然、うん、ディズニーティ
ディズニーティーで、アクセント書いたら全然イメージ違う、
ね、じゃあセンズリーとかにします、
あ、そうだね、
うん、汚くなるんだけ
どセンズリー、あ、21世紀やし、
センズリーティーって
センズリー21
ディズニーだね、うん、そうだね、じゃあ出原さんに歌っていただきましょう、はい、ディズニーティーのテーマソングです、うん、どうぞ。
城北町2丁目で誰が住んでるかもわからない、パンティー触ったよ、オッケーオッケー、それでオッケー、雪のりオッケー、出原オッケー、それでいいんだよ、勝間さん帰ってきて、ポロハボーレ、ポロハボーレ、
ディズニーティーのお話の続きはまた12月号で、今日のゲストは出原幸則さんでした、またお会いする日まで See you next time Goodbye、
ありがとうございました。
モグラグレディオ STC レディオ、焼肉レディオ、おてくびレディオ、モグモグラグラグ FFTC、 焼き焼き肉肉、おてくびくび、全部まとめておびくび、
エンディングです、
はい、というわけでございまして、今月のお手首レディオのスペシャルパーソナリティも務めていただきました、
はい、
出原幸則さんの個展がついに始まりますので
、
きっかけは約1年前のお手首レディオでしたからね、
そうですね、
はい、まあ、念願の展示が始まりますので、その太田さんインフォメーションをお願いします。
はい、出原幸則新作フィギュア展ザ・ホームレス、2017年11月4日土曜日から26日日曜日まで、営業時間は13時から20時です。毎週月曜日が定休日となっております。
はい、
オープニング乞食パーティー11月4日の土曜日初日、
はい、
18時から21時で開催いたします、はい、19時からは
何やら出し物が、
出し物が用意されてます。
これが実はですね、このお手首の収録の時に軽く決まりましてね、うちのメイン、このお手首のメイン MC のサボちゃんと、あの、なんていうんですか、ディレクター、
はい、
のポンチ君がこの出し物に絡むとか絡まないとか
とかね、
という感じでございましてね、はい、まあ何がどういうのが、まあ、展開されるのか全く分かんないですけど、まあ一応差し入れお恵み大歓迎というのになっておりますので、まあまあ
何かを持ってきてください、
はい、でこのイベント自体はフリーなんですけども今回のザ・ホームレス、
はい、
出原さんの個展の会期中に、有料イベントがございますのでそちらのインフォメーションもよろしくお願いします。
はい、11月10日金曜日と11月24日金曜日はワークショップミニソフビペイントを行います、
はい、
こちら19時から21時でバースタイル飲みながら、
うん、
参加費は2,000円缶ドリンク付きとなっております。
はい、ともう一つですね、
11月19日日曜日はワークショップ粘土教室を行います、
はい、
こちらはお昼間の15時から17時、参加費2,000円でどちらも定員10名となっております。
で、これをですね事前に応募してたんですけどもうほぼほぼ定員が埋まっちゃってるんですよね。
もう埋まりました。
あ、埋まりました。
はい、
でなんでじゃあこれのインフォメーション入れたんやっていう話なんですけど、この会このイベント開催中はギャラリー運営はどうなるんですか？
見れます
ということですよね、はい、だから一応ワークショップ自体は定員が達してしまったので参加者の方だけの参加なんですけど、一応ギャラリーはオープンしてますんで展示は見れますし、まあちょっとちょいちょいそのワークショップを眺める
そうですね
みたいな形で、まあまあぜひまあそういうことがちょっとありますので、まあちょっと通常のギャラリー営業とはちょっと異なりますよということでちょっとインフォメーションしましたということでございます、
はい、
で再来週ですかね、今回はちょっと出原さんの、まあ、芸達者ぶりをね、
はい、
クレイジーサイドを見ていただきましたけど、再来週はちょっとモグラグラジオのアーティストインタビューとして出原さんの
アーティストを
真面目サイドちょっと掘り下げてみようかなと思っておりますので、はい、こちらも重ねてお楽しみにくださいということでございまして、11月はもう出原ゆきのり
一色で
月間ということで、はい、もう年内ね、もう年も迫ってますけど、これはマストです。東京3年ぶりのことですから ね
100体以上って書いてるし、ね、
そう、まさかのホームレス、モグラグ的に言えばアイドルの次はホームレスということでございまして、今月もモグラグラジオともどもギャラリーの方もどうぞよろしくお願いしますというわけで、モグラグラジオボリューム343でした。ありがとうございました。